バキバキバキバキバキバキバキ。福島への桜、駒の桜物語、比較清水誠一、絵土田明典、作近藤久志、脚色今井和江。福島への桜はどなたが植えたかお分かりでしょうか。分かんないですよね。花見はしますけどね。ではこんな物語があります。今抜いてしまいましたが、実は福島への桜を植えた方はこちらの写真の方です。駒の広次さんとおっしゃいます。はい、広次さんです。ずいぶん昔のお話ですが、で福島は長岡駅の東側、長岡の方もご存知ですけど、東側に流れております。南の大町の睦橋から北の福住の弁天橋まで約1キロの両岸に桜並木は整備されております。これから咲き出しますと美しいです。水面にね、調べる桜なんて本当とっても美しいです。慶応3年1864年に柏崎で生まれたこちらの駒野さんです。大正13年1924年から今から99年前、駒野さんは自費で苗木を買い、労力を費やして悪戦苦闘して育てた桜の物語です。福島絵はその昔長岡城のお城に水を流し込んでいたもので、これですね、お曲がりくねっていたそうなんです。そして大正11年農業用の用水路として改修工事されました。駒野さんは新潟県農事試験場で農夫として働いておりました。その頃今のペサジロのあたりですね、農業試験場がありまして、農業試験場の用地も田畑も改修に提供されて、きれいな用水路と立派な堤防が出来上がりました。それを見た駒野さんは勤続30年を記念して桜を植えようと考えました。駒野さんは長岡市長と福島屋の水利組合長さんに許可の願いを申し出ました。努力して育てればきっと皆さんに褒めてもらえる桜並木ができます。将来100年以上、春には見事な花を咲かせ、市民の憩いの場になるに違いありません。お金は私が出します。管理もします。ぜひ許可をお願いしますと。大正12年許可が下りることとなりました。その話を聞き、長岡市の青年会から苗木を買うお金の出しにしてほしいと寄付の申し出もあったということです。翌年の春、駒野さんは桜の苗木200本と添え木用の細い竹を400本買い入れて、妊婦を雇い桜の苗木を植えました。ところが夏の盛りの頃に桜の添え木にしていた細竹がところどころなくなっているのです。夕方見回りをしていると、わーえいやーとちゃんちゃんバラバラ細竹を腰に刺して子供たちがちゃんバラ遊びをしているのです。駒野さんは、いや子供たちにはかなわねやと見て見ぬふりをして独り言をつぶやきました。しかし苗木の添え木がないわけにはいかないので、今度は子供たちの刀にならないような大きい太い青竹を買ってしっかりと縛りつけました。ところが10月に入るとまたポツポツと太い青竹がなくなっているのです。 おかしいな、誰の仕業じゃ。そっと見張りをしていると、今度は子供たちが竹馬を作って遊んでいるではありませんか。あれまあ、よく考えたもんだ。おめたち、桜の木だけは傷めるなよ、と叱りもせずに苦笑いしました。その時代は自動車やトラックなどはほとんどなく、荷物の運搬には牛車を使用していました。のんびり歩いている牛が桜のおいしい葉を食べようと道の旗に寄りますと、孫が鞭で叩きます。すると牛は桜の枝が荷車に引っかかっていようとお構いなく、そのまま引っ張ったり桜の木を倒して行ってしまったりします。ああ、なんてやつだ、まったくもう、と腹が立つこともありました。子供たちの青竹を取られてから、さてどうしたものか。そうだ、製材くずならどうだろう、安くて安心だ、と製材くずの細長いものを買ってきて添え木にしました。ところが寒くなってきた頃、製材くずがまたなくなり始めました。またか、今度は一体誰だ。どうやら夜になると薪用に盗みに来る人がおりました。いや、不運な人もいるものだ。まあ仕方ない、この木で温まれば人助けにもなろう、と諦めました。農事試験場の同僚の青柳大工さんは、駒野さんがせっせと手入れをしていても桜の木が傷められてしまうのを見るに見かねて、駒野さん、これを立ててみたらどうだ。桜の木を折らないでくださいと書いた立て札を10枚作ってくれました。駒野さんは早速大事なところや角に立て札を立てました。ああ、よかった、青柳さんありがとう、これで安心だ、と思っておりましたが、それも1年くらいですっかり姿を消してしまいました。またまた厄介なことが起こりました。近くに牛乳屋ができて、乳牛を10頭くらいとヤギを数匹放し飼いにするのです。牛やヤギたちは知っていて、桜の葉を牛やヤギたちは知っていて、ミーミー、桜の葉を食べに来て枝まで引き裂いて食べてしまいます。こら、桜を食べるな、どこか行け、と怒鳴りますが、牛たちは言うことを聞きません。駒野さんは我慢ができず、牛乳屋に、放し飼いは絶対やめてください、ここまで大きくなった桜の木が枯れてしまいます、と苦情を申し入れました。時代がだんだん悪くなり、肥料が買えなくなりました。仕方なく便所の下越えに頼ることにして、知り合いの熊倉さんにお願いすると、よっしゃ、分かった、駒野さんの頼みだ、俺が分かった、と自分の仕事を後回しにして、真剣に臭い下越えを遠くから日よけに組んで車を引いてきて、大きくなれ、立派な花を咲かせてくれよ、と一本一本桜の木の根元に肥やしをまいてくれました。苗木を植えてから12、3年経った昭和10年、木の桜の木も成長してポツポツ花が咲くようになり、人目につくようになりました。ところが夏になると子供たちが大勢やってきて、木に登り、それ行くぞ、俺の方がすごいだろ、と 飛び込みをしたり水泳をして遊びました。いやー、まあこれだけ大きい木になったからまあいいやと、駒野さんは楽しそうに遊ぶ子どもたちの様子をそっと眺めていました。桜の木が一人前になった昭和12年頃、花見ができる場所として新聞記事にもなり、花見をするお客さんが散歩するようになりました。また東袋町の町内会では町名を桜木町と変更しました。長岡市では白丸、坂の上、川崎の各小学校に福島への桜の木を大切にするようにという教育指導があったと伝えられています。駒野さんはその後も雪の重みで枝が折れるとは言うからな、間引きをしたり夏の間も手入れをして管理に努めました。昭和13年で15年が経ちました。駒野さんの記念事業控え帳には植えた苗木は500本、添え木の青竹と製材くずは740本以上と書き残されています。駒野さんの15年間のご苦労、ご辛労が伺えます。昭和20年8月1日の長岡空襲にも桜の木は焼け残り、戦後の福島への改修工事により植え替えられたり若木となったところもありますが、当時駒野さんが植えた木が2割くらいは残っていて、春になると爛漫と咲いて、桜並木の中心的な役割を果たしております。昭和25年、1950年の4月、長岡市観光協会が長岡市東中学校の校庭、今の坂の上小学校のにおいて市民観桜会を開き、駒野浩二さんは福島への桜並木の育成功労者として表彰されました。当時84歳でございました。桜は世の中に何があろうと春になると爛漫と咲き誇ります。福島への桜並木を長岡市民のために送ってくださった駒野さんに感謝して、功績を語り継いでいかなければと思います。咲いた花見て喜ぶならば、咲かせた根元の恩を知れ。もうすぐ桜が咲きます。お花見をしながら駒野さんのことを思い出してお花見を楽しんでください。駒野桜物語でございました。ありがとうございます。